聖書を拝読いたします。ユダの手紙の第17節から25節を拝読いたします。ユダの手紙第17節から25節です。愛する者たち、あなた方は私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしなさい。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあざける者たちが現れて、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。この人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で、御霊を持っていません。しかし、愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさい。神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。ある人々が疑いを抱くなら、その人たちを憐れみなさい。他の人たちは火の中からつかみ出して救いなさい。また他の人たちは肉によって汚れた下着さえも忌み嫌い、神を恐れつつ憐れみなさい。天の父様、終わりの日の困難な時代に臨んで、ユダを通して純粋な信仰を保つようにと、聖書は私たちを勇め、また励ましています。信仰を覆そうとする働きが多い中で、私たちが固く立つことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。25節に、省略がされていますけれども、24節に失礼しました。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のない者として大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方にとありますけれども、神様が私たちをつまずきから守ってくださいます。そして信仰を完成させてくださいます。それができる方とあります。もちろん神様のご支配の中にあるんですけども、私たちもまた聖書の教えに固く立っていくことを、そして困難な中にあっても、へこたれない信仰を築いていきたいと願っております。終わりの日には、困難が来る、困難な時代が来ることはあらかじめ告げられていました。予言の通りに、キリストが人となって来られたことを否定する反キリストが、もう、使徒の時代から、現れています。今、教会や牧師たちも、疫病、ウイルス感染症が広まっています。また政治や経済やさまざまの、対立、その問題が起きて、います。私たちの、国でもそうですけども、宗教による問題も、起きています。宗教の名のもとに、戦争が起こることは、昔も今もそうですし、 また、宗教、信仰継承を阻むような宗教2世の問題が今取り沙汰されています。その中でいろんな宗教を尊重すべきだと、そういう教えが、それだけで住んでればいいです。私たちも信仰が違うからといって迫害したり武力に訴えたりという、かつてそういう、試みがありましたけども、それは聖書の教えに反するとして、平和的な解決を願い、戦いを挑むといってもそれは霊的な戦いであって、御言葉をまっすぐ伝えることによってです。しかしこの困難に乗じて私たちの信仰といいますか、聖書に忠実で唯一の神様、唯一の救い主を信じる信仰が迫害されている状況にあります。信仰の自由は救いを得させるために必要なことなんですけども、信仰の自由の名のもとにどんな宗教にも真理がある、どんな宗教にも救いがあると、訴えて、人間的な視点で唯一の神様、唯一の救い主を信じる信仰は危険だということで迫害が始まっています。自由の名のもとに、平等の名のもとに、唯一の神、唯一の救い主があるという考え方が迫害されるという時代になってきているかと思います。それはキリスト教だけを結果として狙い撃ちにしているような状況です。そのことが法律で決められ、法律で禁止されてということが起こっています。そんな状況ですけども、私たちが信仰にしっかり立って、救いやまた解決を必要とする方々にキリストを明確に伝えられるように揺るがない信仰を築いていきたいと願っています。ユダの手紙を今読みましたけども、20節の言葉に注目してください。しかし愛する人たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい、聖霊によって祈りなさいとあります。この箇所を中心に、私たちが信仰にしっかり立つための御言葉の教えと励ましを自分のものとしましょう。まず第一に、今起こっている困難も主のご計画のままに導かれているので慌てる必要はないということです。反キリストが現れること、人々が欲望、人間的な思いに従って歩むようになり、また信仰を捨てる方も起きているという状況は聖書があらかじめ告げている通りです。マタイ伝の24章の3節以降にそのことが記されています。マタイ伝24章の3節、弟子たちが尋ね、イエス様は答えられますね。 イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか。あなたが来られ、世が終わる時の印はどのようなものですか。そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。人たちは聖霊に導かれて、さらに終わりの時代に何が起こるか、どう対処したらよいかを教え、聖書に記されています。ユダの手紙の17節に、愛する者たち、あなた方は私たちの主イエスキリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしなさいとあります。新しいことが起こったので探し求めるんではなく、前もって告げられた言葉を思い起こせばよいのです。記者ユダも人たちが告げた終わりの時に起こることを確認しています。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあざける者たちが現れて、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うと。救い主、また聖書の教えをあざけって、ここに真理はない、一般の言葉と同じだという人たちが、教会の外から聖書を否定してきます。それは神様を恐れない信仰で構わないと。自分は神様に従うんではなく、自分の思う通りにするという人間中心な考えのままに行動します。あざける者たちとは、主を恐れずに主の教えをないがしろにする人たちです。さらに高ぶって、聖書の教えよりも自分の知恵や力を誇り、神や救い主に代わるものであるように行動します。不敬虔な欲望とは、主への恐れがない行動原理です。神様にどう思われるかということを二の次にして、自分がどうしたいかという思いに支配されて考え行動するだけの人たちです。彼らが真理を持っていないことは明らかです。平和や一致ではなく、争いや分裂がとどまることを知らないからです。そして聖霊を持っていませんので、神も聖書も理解できず、そして従いません。19節に、この人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で、御霊を持っていません。彼らが一致している点は、聖書は神やキリストを認めないという点では一致してますけども、じゃあどうするのかということで一致しているわけではないのです。そして人間中心の考えをまとめることはできません。これらは告げられている通りですから、私たちは落ち着いていましょう。では信仰を確かにしていくためにどうすればいいでしょうか。信仰を確かにする道は単純です。ひたすらキリストを信頼するだけです。この方に信頼すればよいのです。 20節に、自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさいと告げています。最も聖なる信仰、最も神様に喜ばれる信仰とは何でしょうか。信ずべきお方はただ一人、主イエスのみ。これが神様に喜ばれる信仰です。イエス様プラス誰々、もちろん聖霊と父なる神は含まれていますけども、それ以外のものを加えて信じようとしてはなりません。グノーシスの異端はギリシャ哲学にキリストを加えた、またキリストの教えにギリシャ哲学を加えたものでしょうし、また割礼派の異端はユダヤの伝統にキリストを加えただけのものです。それは清い信仰ではありません。最も聖なる信仰とは、先ほども言いましたように最も神の喜ばれる純粋な信仰、ひたすら主を愛し主に信頼し従う信仰です。信仰の土台として神様が与えられている土台はキリストだけです。第一コリント3章11節、第一コリント三章十一節。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないのです。その土台とはイエス・キリストです。もちろんその上にどのように築くかも大切なんですけども、土台があやふやですと、どんなに優れた材料で築いても土台から壊れてしまいます。気づくための最も大切な部分はきちんとした間違いない土台です。それはキリスト以外にはありません。またユダは命じます。聖霊によって祈りなさいと、20節の終わりの言葉ですね。私たちは御心にかなった祈りを捧げることができるのは、また祈りを実現してくださるのは取りなし手である聖霊です。主に信頼すると同時にご聖霊の導きに信頼して従うとき、私たちの信仰は確立してゆきます。最近聖書を批判している、神学が広がっていますけれども、そこには人間の知識を崇めていても聖霊の導きに頼ろうということは記されていません。聖霊の導きに従ったら聖書を誤っているとか古いとかそう言えないはずですけれども、彼らは謙遜に聖霊の導きを求めていません。これは誤った土台です。神の愛を知ることを求めましょう。神様は私たちを限りなく愛しておられますから。神様を知ることを求めましょう。神様を愛することは神の命令、 なわち聖書の御言葉を守ることに他なりません。聖書の言葉に忠実に従う時こそ私たちは神の愛のうちに保たれ、また完成していくのです。第一ヨハネ4章16節、私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。また第一ヨハネ5章3節も読みいたします。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。ユダ書に戻っていただけますか。さらに21節の後半です。私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさいと彼は命じます。憐れみとはふさわしい状態に回復し完成しようと働く神の熱心です。主は私たちを愛し救ってくださいました。どんな時にも私たちを守り完成してくださいます。パウロは、キリストが私を捉えているからですと、自分が守られることを証ししています。私たちに対しても同じです。ですから主が最善に導き、すべてを益としてくださり、決して見捨てないことを信じて主に従い期待し続けましょう。これらのことを絶えず覚えて実践するのです。このようにキリストの上に信仰によって築かれましょう。また、22節23節にありますように、時には私たちは道を外れてしまうこと、元気を失うことがありますけれども、互いに励まし合い主の救いの技に励むのです。それぞれ強い時があり弱い時があります。得意とする部分も苦手とする部分もあります。だからこそ私たちは互いに交わり共に集まって使えるのです。困難な時代にはやはりへこたれる人も多く起きるからです。22節の冒頭に、ある人々が疑いを抱くなら、その人たちに、そのたちを憐れみなさいとあります。自分も弱い時があり、助けていただき祈っていただいたんですから、強くされている時には忍耐を持って助け励ますのです。23節、他の人たちは火の中からつかみ出して救いなさいと。まだ救われておらず、サタンの罠に陥って火の苦しみのような苦しみに遭っている人がいるかもしれません。罪の火に燃やされそうとしているのに全然危機感を抱いていない巨大姉妹もいるかもしれません。クリスチャンの巨大姉妹であっても、信じたことを忘れて未信者と同じように歩んでいる人たちがいるかもしれません。というか、実際いらっしゃいます。その時には、火の中からつかみ出すように、その人を愛し救おうとしておられる主の救いを改めて伝えましょう。 私たち自身は救うことができませんけども、その働きを主が用いてその人を回復し、また救い出してくださいますから、これが他の人たちは火の中からつかみ出して救いなさいという教えです。続いてユダは告げます。また他の人たちは肉によって汚された下着さえも忌み嫌い、神を恐れつつ憐れみなさい。誘惑に陥った人たちに関わることは、自分も信仰を危機にさらす危険があることも確かです。キリストから目を離さないようにし、主が嫌われる教えや習慣に取り込まれないように見張っていましょう。しかし神を恐れつつ憐れみなさいとあるように、罪を憎み嫌ったとしても人を憎み嫌うことがないようにしていただきましょう。主は罪人の私たちを愛して十字架にかかって救ってくださいました。今罪の中にいる仲間たちのためにも、私たちはキリストに倣って犠牲を払い、そして救いを取り戻せるように主も願っておられますから、この世におきましても救助隊はその人がいい人か悪いか、悪い人か、好きなタイプか苦手なタイプかということによって助けの手を抜いたり見捨てたりはしません。主がかけがえのない魂として愛しておられることを覚えて、忍耐を持って関わり続けるのです。確かにそれは労苦しますし、危険を犯すことでもあります。でも24節にありますように、主がつまずかないように守ってくれます。私たちの一番の危険は肉体が痛むことよりもつまずくことです。心が折れることよりもつまずくことの方が危険です。でも主は私たちを守ってくださいます。確かに主に忠実に仕えようとするほどに信仰は厳しくなります。第二テモテの3章12節にある通りです。第二テモテ3章12節、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますとある通りです。しかし主は困難の中で守ってくださいます。私たちも、主は私たちを傷のないものとして見舞いに立たせてくださいます。ヨハネの16章33節に、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたとあります。実際パウロは守られました。ピリピ人の手紙の4章の12節13節、私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも耐えることに、飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。主が守ってくださるので、救いの完成を望み見て賛美しつつ歩みましょう。ユダ書の25節には賛美が記されて、そこで終わっています。私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエス・キリストを通して栄光、威厳、支配、権威が永遠の 昔も今も世々限りなくありますように。アーメン。私たちにもこの希望の賛美が与えられています。時は迫っています。闇が深まるということが夜明けの近い証拠であるように、困難な時代が来ることは救いの完成の時が近い証拠でもあります。困難ゆえにではなく、完成が近いことが、報いが近いことを覚えて、喜びましょう。終わりの時代の困難がありますけども、主は困難を通して私たちを完成してくださいます。ですから困難な時に、ますます主を信頼し、主と共に近く歩み、主の御業に励みましょう。今年の目標聖句、聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。この約束がありますから、お願いいたしましょう。天の父様、確かに聖書が告げられている通りのことがあります。でも、神様が私たちをそれを通して練り清め完成してくださることを、私たちがいつも覚えて心強く歩めますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。